三原市議会だより平成28/2016年2月1日第43号図書判例。この図書の階層はレベル2まであります。録音図書判例終わり。投資。あなたと議会を結ぶ三原市議会だより平成28/2016年2月1日第43号。写真、だるま行列色塗り。大勢の小学生と大人がだるま行列用のだるまに色塗りをしている様子が表紙一面に掲載されています。写真終わり。本号の目次。議会報告会2ページ決算審査3ページ補正予算審査次回定例会の日程4ページ一般質問16名の議員が質問5ページから12ページ常任委員会報告13ページから14ページ定例会議決結果14ページから15ページ我が町に望む夢16ページ三原市議会ホームページ http://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/gikai/ 表紙終わり。議会報告会を開催しました。第2回議会報告会を平成27年11月24日から11月30日までの間市内10会場中学校区単位で市民からの課題の受け止めや意見交換市の施策の概要説明等を目的に開催しました。市民の生の声を聞くという目的が達成された一方、参加者が前回よりも減少するなど、今後内容の改善が必要だと捉えています。また、いただいたご意見等は、議会として取り組むこと、担当部署に伝えることなど、内容を精査し、適切に対応します。報告会でのご意見等は、ホームページにも掲載しますので、ご覧ください。いただいた意見、抜粋。意見交換のテーマ、防災、人口減少、少子高齢化、農業問題、ゴミ問題、移住問題、交通問題、まちづくり。議会について、新庁舎整備について開かれた透明性のある議会にしてほしい。陳情、請願は同じように扱ってほしい。昨年の報告会で意見を言ったが、報告書に掲載されていなかったので、掲載するようにしてほしい。議会の意見書の扱いを見えるようにしてほしい。他の会場の議会報告会の質疑の内容を報告してほしい。防災について。国道185号が冠水したら、避難や物資の輸送が困難になるため、景観林道への経路を調査してほしい。災害時の情報伝達が大切であり、コミュニティ FM は広範囲をカバーしてほしい。木原小学校は拠点避難所であるが、土砂災害危険地域である。安全地域を確保して明示してほしい。住民が地域を守る意識が必要。議員は市民のためにもっと動いてほしい。大雨の警戒メールが遅かったので、もっと早く出すようにしてほしい。まちづくりについて。人口減少。定住促進を図るために空き家の活用をしてほしい。少子高齢化。少子高齢化により税収減になる。雇用対策や子育てなど、対策に取り組んでほしい。農業問題。 放棄地の利用について示してほしい。ゴミ問題。河川へのポイ捨て、タイヤ、自転車など多量のゴミが投棄されている。投げ捨てなど不法投棄の規制を徹底してほしい。交通問題。フェリーの船便が減少すると過疎になる。島の人へも目を向けてほしい。その他、木原地域では緊急車両が通行できるよう道幅を拡幅するなど現状を把握し計画を立ててほしい。町内会長はボランティアが多く会長をやる人が少なくなっている。町内会長の役割を考えてほしい。参加者の皆さんから貴重なご意見をいただきありがとうございました。当日皆さんからお寄せいただいたご意見、ご要望、アンケートは今後の議会活動に反映してまいります。写真、議会報告の様子です。参加者総数は206人です。写真終わり。決算特別委員会の概要。決算特別委員会は平成27年10月13日から10月16日の4日間の日程で開催し、平成26年度の決算審査を行い認定しました。ここでは決算特別委員会での主な質疑の内容を紹介します。決算特別委員会、質疑の抜粋。総務費、交流定住促進事業。問い、空き家バンク物件の賃貸借新規契約について、他都市からの定住は何件か。答え、空き家バンクの成立件数は、市内の成立が1件、売買が1件、市外からの賃貸が8件で、計10件である。問い、東京、大阪で定住フェア開催をしているが、その成果はどうか。答え、東京で2回、大阪で2回本市への定住を PR したが、1日に10組ぐらいが本市に相談があった。大阪では本市を絞り込んでの相談という状況ではなく、東京ではある程度町を絞り込んで相談に来ており、相談内容も濃いと感じている。問い、空き家バンク登録件数30件で10件の制約というかなり高い制約率で、登録件数を増やせば定住獲得できる確率が上がる。定住促進という意味で登録件数が増えるような施策をお願いする。空き家バンクの取り組み目標はあるのか。取り下げ件数が随分あるが、その理由は何か。答え、空き家バンクの登録件数は本年9月現在で15件と昨年度の倍のペースとなっており、今後も登録件数が増える施策を検討していく。取り組み目標としては、長期総合計画の中で31年度までに成立件数20件と掲げている。取り下げの原因については、家主が市と民間に同時に登録している場合があり、民間で契約が成立した場合に取り下げられた可能性がある。問い、本事業については民間の事業者との連携が大事と思うが、事業のやり方、仕組み作りについて問う。答え、本市では市内の宅建業界と協定を結び、市内の空き家情報を共有、連携している。また、県内の市、町、司法書士、宅建業界など様々な業種の方が加入している県の交流定住促進協議会に加入しており、アドバイザー派遣制度を活用して定住交流の促進を図っていく。教育費。問い、カウンセリング相談活動事業について、いじめや不登校の児童生徒への支援の現状はどうか。答え、心の教室相談員を小学校22校中13校、中学校全校に配置。教育相談指導員を教育委員会に1名配置し、早期発見、早期解決、 再発防止に取り組んでいる。不登校への対応ではスクールカウンセラーを中学校9校と三原小学校に配置、合わせて家庭訪問支援員も活用し、早期復帰への支援を継続していく。土木費、市営住宅の管理について。問い、市営住宅へ保育施設や介護施設併設の検討及び老朽化した市営住宅の管理について聞く。答え、本市では支援が必要な高齢者を対象としたシルバーハウジングを35個設置しているが、8個空き室である。問題点を検証して事業の運営を推進していく。また老朽化した市営住宅の管理については必要に応じて順次解体を行うとともに草刈りなどを実施し、安全確保に努めていく。討論採決。反対討論。天満市政は住民福祉の向上への転換が図られていない。大型事業のツケが市財政と市民生活を圧迫している。基金残高は過去最高の119億円を有し、新庁舎など今後の大型事業につぎ込もうとしている。国保も多額の基金を持ち、市民の願いに応えていない。賛成討論。一般会計及びすべての特別会計において実質収支が黒字であり、各財政指標の視点からも健全な財政状況が維持されている。また、市債残高も22億円減少していることから、元気な三原実現に財政改革と地域活性化が実現された。採決の結果は14ページ、15ページをご参照ください。写真。写真は2枚です。1枚目、定住フェアの様子です。2枚目、シルバーハウジングの建物です。写真終わり。平成27年12月定例会の概要。12月定例会は、平成27年12月7日月曜から12月21日月曜までの15日間の日程で開催しました。今定例会では、2220万円の一般会計補正予算第4号をはじめ、41議案を審議し、それぞれ可決認定し、2件の特別委員会の設置について可決しました。ここでは補正予算特別委員会での主な質疑の内容を紹介します。補正予算特別委員会。質疑の抜粋。総務費、人件費の減額について。問い、人件費1億7700万円の減額についての内訳を求める。答え、今年度の職員予定数を836人としていたが、退職や育児休業などで11人の減員となった。さらに一定期間において、育児や病気などで休職した23人分の給料、職員手当、教材費などの減額により、総額で1億7700万円の減額となった。教育費、リージョンプラザ施設管理運営事業。問い、リージョンプラザ屋内プールと南館の雨漏りの場所及び状況について問う。答え、屋内プールについては屋根の端の部分に雨漏りの原因となる隙間を確認している。南館については数年前からの防水シートの破損によるもので、現在は広範囲にシミを確認している。債務負担行為、指定管理者の指定について。問い、指定管理期間が3年間であった2施設が5年間になっている。その理由と指定管理料の増額について説明を求める。答え、津波海浜公園、大和オートキャンプ場については、これまで事故なく順調に経営をされていることから、継続的、長期的な視点で運営を行うために5年にした。 指定管理料の増額は、津波海浜公園のサメ防止ネットの管理運営を、三原運動公園の LED スコアボードの点検管理を、それぞれ市の直営管理から指定管理者が行うためである。採決の結果は15ページをご参照ください。写真。写真は2枚です。1枚目、三原市津波海浜公園サメ防止ネット。2枚目、山見三原市民球場 LED スコアボードが掲載されています。写真終わり。次回定例会開催予定。平成27年12月21日現在。表、3月1日火曜10時から本会議開会。3月2日水曜10時から常任委員会総務財務委員会。3月3日木曜10時から常任委員会厚生文教委員会。3月4日金曜10時から常任委員会経済建設委員会。3月7日月曜10時から補正予算特別委員会。3月9日水曜10時から本会議総括質問。3月10日木曜13時から本会議総括質問。3月11日金曜10時から本会議総括質問。3月14日月曜から18日金曜10時から予算特別委員会。3月23日水曜14時から本会議閉会。表終わり。
平成27年12月定例会一般質問。姿勢を問う。今定例会では12月9日10日に一般質問が行われ、16人の議員が質問に立ちました。その主な内容を1人2項目以内に要約して掲載しました。掲載事項は発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は会議録を製本の後、三原市議会事務局、市役所情報公開コーナー、三原市中央図書館に置いています。また、三原市ホームページでも閲覧できますのでご覧ください。会議録の製本には、議会終了後、おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス、http://www.city.mihara.mihroshima.jp から市議会から会議録検索。高木武子議員、人口増加への取り組みについて。問い、出産期女性の労働力率はどうなっているのか。答え、20歳から39歳までの平均では 67.7% であるが、結婚や出産で辞めるケースがある。結婚、出産、子育て期に仕事が続けやすい環境の整備が必要である。問い、育児休業の普及率はどうなっているのか。答え、県内事業所において労働協約、就業規則等に明文化しているのは 69.3%、 取得率は男性 5.1%、 女性は 93.2% であり、男性も含め育児休業制度を利用しやすい環境の整備が人口対策につながる。問い、不妊検査の助成はいつからするのか。不妊治療の助成をどう考えているのか。答え、 県が35歳未満の不妊検査を行う人に対し、検査に要した負担額の2分の1、上限5万円を助成しているが、その対象外の35歳以上40歳未満の人について、平成28年度の実施を検討している。不妊治療の助成について今後検討していく。三原市、町、人、仕事、創生総合戦略について。問い、6次産業化による三原の森づくりについて、検証事業完了後、市独自の予算化をして事業を継続するのか。答え、調査・研究の結果をもとに、地域住民・住宅関連企業・金融・教育機関等で構成する事業評価委員会の検証を踏まえ、次年度以降の事業の継続性及び支援策等を検討する。問い、地域おこし協力隊の役目と定住化を含めた考え方があるのか。答え、地域おこし協力隊は農林業への従事及び支援活動、地域資源の発掘及び活用に関する活動等を任務とし、中山間地域の交流拡大、定住促進等に取り組んでいる。また、活動終了後の定住・定着に向け生活支援等を行うこととしている。問い、観光案内の看板の設置について、平成28年度3月には20箇所の設置完了となっているが、何を指しているのか。答え、本市の観光戦略プランに基づき、主要観光施設として定めた市内24施設を対象に、迷うことのない案内と通過する人にも立ち寄りを促せるよう整備する。イラスト、観光案内の看板イメージ図の例として、仏通寺、筆影山竜王山、聖心寺山オートキャンプ場、聖心寺、聖心寺公園などが掲載されています。イメージ図終わり。佐平智春議員、豪雨災害に備えて、沼田川の流木等の管理は。問い、茨城県常総市で9月に豪雨災害が発生した。総雨量は栃木県の日光市で 647.5ミリ、宮城県丸森町で536ミリを観測している。本市においても1967年7月9日に発生した豪雨によって20人の尊い命が奪われる大災害に見舞われている。本市の中心部を流れている沼田川について、河川内に流築木があるが、豪雨の時、流れを妨げるものではないか。答え、広島県では、河川の状態を把握するため、目視による河川の巡視及び出水期前に、堤防、護岸等の変状を把握するため、定期点検を実施している。この巡視及び点検により、河川内に繁茂している立ち木等の状況を把握し、治水上支障となる立ち木については、早期に対応を必要とする箇所から伐採を行っている。問い、鬼怒川水害のような500ミリを超える豪雨時、現在の堤防で耐えられるのか。また、多くの支流があり、本流の水位上昇に伴い、支流の水位も上昇するが、支流の強度は豪雨に耐えられるのか。答え、堤防の薄いところについては、集中的、重点的に定期点検を実施している。支流の管理について、広島県では、沼田川流域において、椋川や仏通寺川等の 河川を管理しているが、ぬた川本川と同様に定期的な河川の巡視及び点検を実施し、障害物の有無及び堤防護岸等の状況把握に努めている。問い、自然災害である以上、想像を超えたものがあるが、可能な限り減災の考えに立って、避難場所の確保、指定などの状況はどのようになっているか。答え、これらの河川においては、豪雨時の水位により、氾濫注意水位、避難判断水位、及び氾濫危険水位などが設定され、各水位の状況や今後の雨量予測、河川巡視等の情報を総合的に検討を行い、避難所の開設準備、避難勧告及び避難指示の発令等を判断しており、市民にはそれぞれの情報をメール配信システムやホームページなどにより周知している。写真は、巨木が生い茂るぬた川です。写真終わり。岡田元子議員。大型事業の見直しで財政健全化を。問い。現在本市が抱えている608億円の地方債の要因には、西部住宅団地の16億円の損失や、駅前への53億円の投入など、過去の大型事業の失敗があるが、その認識はあるか。答え、西部住宅団地の例は失敗と言わざるを得ない。大規模事業への投資は財政に与える影響が大きく、実施の可否は慎重にとの指摘はその通りだ。問い、1、箱物で駅前東館跡地は活性化しない。機能的スペースとして活用すべきではないか。答え、魅力ある駅前にするため、官民連携による事業化を実現したい。問い、2、工業団地の企業誘致には、市独自に48億円も投じてきたが、企業呼び込み型の本郷工業団地造成はやめるべきでは。答え、雇用の場作りに不可欠。市の負担額については県と協議する。問い、3、私費10億円投資となる松浜2校区埋め立て中止を。答え、現在工事に着工していない。県の対応方針を確認の上検討したい。問い、4、新市役所庁舎の規模縮小への検討はどうか。答え、新庁舎面積は基本計画より縮小した案を考えている。問い、5、身の丈に合った財政にするには、今後4年間の建設債発行を120億円削減すべきではないか。答え、大規模事業を抑制し、地方債残高を縮減したい。国保税引き下げに市長決断を。問い、国保を良くする会から4410筆の署名で引き下げ要望が市長に出された。300万円所得。4人世帯の国保税は51万3000円になるが、市長の認識を問う。5億8000万円の国保基金や法定外繰り入れ、国からの1億円支援金などを活用し、国保税を3年前の値上げ以前の税率に戻すべきではないか。答え、被保険者の所得は年々減少し、所得に対する税負担が大きくなっていると認識している。来年度の税率見直しは、今後の財政状況を慎重に見極めながら検討したい。問い、市民が税負担に苦しんでおり、市長としてどう政治判断するのか。答え、基金がなくなったとき、税を引き上げるか、法定外繰り入れをするかなど、財源確保の検討を行う必要がある。写真は未着工の松浜二校区埋め立て予定地です。写真終わり。生田中七議員。 三原市歴史民俗資料館移設について、問い、現在円一町にある歴史民俗資料館を駅前西館の店舗撤退の空床に移設し、瀬戸内三原築城450年事業のイベントのテーマにしてはと考える。現在進めている店舗誘致の方針を文化を育む施設利用に転換すべきと考えるがどうか。答え、駅前西館1階のスーパー閉店後、中心市街地活性化及び空洞化の防止、買い物困難者への対応の目的で、県内食品販売系事業者に対して誘致活動を行ったが、専用駐車場等が確保できないことなどから誘致には至っておらず、現在改めて事業者を公募している。公募が困難となった場合は、公共利用も視野に検討に入りたい。その際は、三原築城450年事業の実行指針、三原の歴史や文化を見よう、見せようの展示スペースとしての活用も考えている。また、歴史民俗資料館の駅前の移転の提案は、新庁舎整備に伴う西館の空床の防止や公共施設の在り方の視点から検討する。瀬戸内サイクリングロードの建設について。問い、三原の最大の魅力は瀬戸内海に浮かぶ多頭尾の景観であり、筆影山、波多の竜王山から白滝山につながる稜線は風光明媚な景勝と言われ、多くのハンターやカメラマンが訪れている。この稜線にサイクリングロードを設けて観光開発を行ってはと考えるが。答え、提案のルートは市道として利用されている区間と新たに整備を要する区間を合わせたサイクリングロードであるが、新設ルート区間は急峻な地形であることなどから早急に整備することは困難と考える。今後、開通が予定されている林道、桑木、竜王線の利用状況やサイクリスト等のニーズを踏まえ、建設の必要性について検討する。写真、白滝山から見た瀬戸の島の様子です。写真終わり。福重正時議員、体験型ホームステイについて。問い、大和町で初の体験型ホームステイが実施され、津波小学校の5年生23名と、広島市の三育学園小学校の4年生20名が、民泊や乗馬、収穫や工作など、他にないユニークで有意義な体験をした。来年度も3校の申し込みがあるが、県による財政支援は来年度で終了の予定である。本市の物心両面での支援について問う。答え、児童にとっては他では味わえない貴重な体験ができたと捉えている。今後、現地の状況に応じたプログラムの開発や情報の提供、保護者の負担軽減に努めるよう学校とも協議する。問い、また、三好市立和田小学校の5年生15名が、佐木島で海の暮らしの体験活動をした。沿岸部と中山間地の子どもたちが強い絆で結ばれ、様々な交流が生まれることと思うがどうか。答え、体験活動の実施場所として、佐木島を活用するために、食事の提供や活動のプログラムの開発、環境整備や広く情報発信に取り組む。沿岸部の観光拠点化について、問い、津波海浜公園一帯を観光の拠点にしては、の再度の質問で、津波震域設置の可能性の有無について聞く。答え、建設費用が全額地元負担となる上、利用者の減少と 事業の採算性が確保できない等を JR と再認識し、現状では新駅の設置は困難である。問い、観光地の案内看板の設置状況と今後の計画について問う。答え、主要観光施設として市内24施設が対象。平成30年3月までに看板設置35箇所と施設表示枚数61枚を整備したい。迷う箇所を優先的に整備する。問い、鷺島セミナーハウスを児童の体験活動の場に、また鷺セミナーセンターを一般利用の宿泊施設として活用し、地域の関係団体による指定管理者制度を導入してはどうか。答え、鷺島は重要な観光資源であり、振興を図るためには地域住民と共同して観光、交流、誘客の取り組みが必要。交流人口の拡大や地域活性化に向けた取り組みを推進する。写真は、乗馬初体験の子どもたちが馬と共に写っている写真です。写真終わり。田村義雄議員、高齢者の身元保証人対策について、問い、一人暮らしの高齢者から身元保証人がいないため困っているとの相談を受けた。身元保証人に対する相談体制等について問う。答え、例として病院を退院後、施設入所のための身元保証人がいないという相談が2件あり、本人の状況から成年後見人制度を利用し、家庭裁判所が後見人を選定して対応した。また、相談体制として、委託による相談窓口、並びに民生委員による巡回相談事業や関係機関と連携する等、様々な相談に対応している。問い、日常生活の中で行動を起こそうとしたとき、身元保証人を立てることが必須の場合、何も行動できないのではないか。身元保証人に代わる事例について問う。答え、入院の場合は、病院窓口に相談いただくよう紹介。施設入所については、本人の判断能力から、成年後見人制度を利用し、手続きを行う方法や、身元保証を引き受ける法人を利用する方法がある。また、判断能力が不十分になった時のために、あらかじめ契約により、後見人を選任する任意後見制度もある。糸崎駅にエレベーターの設置を、について。問い、今後ますます高齢化が進む中、鉄道は日常生活における移動の利便性を確保する重要な手段と考える。現在、国土交通省が推進する鉄道駅のバリアフリー化に関する支援制度を活用し、糸崎駅利用者の実態を鑑み、糸崎駅にエレベーターの設置を実現すべきと考えるが、見解を問う。答え、糸崎駅は国の示す設置要件には該当していないが、周辺には医療機関や大規模な事業所等が立地し、また山陽本線の乗り継ぎ駅となっており、高齢者や障害者を含めた多くの皆さんの移動の円滑化を推進する必要があることから、本市としてもバリアフリー化を進める鉄道駅であると考えている。今後は糸崎駅周辺の町内会等と連携を図りながら、鉄道事業者及び国とエレベーター設置の実現に向け協議を積極的に行う。写真は糸崎駅連絡橋です。写真終わり。藤勝也議員、名誉市民から寄贈された蔵書等の扱いについて。問い、名誉市民太田隆先生より寄贈された 2000冊余りの蔵書等が本郷公民館の倉庫でなおざりにされている。11月27日に NHK の戦後の日本教育の取材があったが、現場での取材ができなかった。1. なぜこのようなことが起きたのか。答え。 NHK のいきなりの取材訪問だったにせよ、対応並びに保存方法など真摯に反省する。今後職員の指導を徹底する。 2. なぜ寄贈された蔵書等をなおざり扱いするのか。芸術作品は大切に保管するが、学術的な図書は価値がないということなのか。答え。寄贈された蔵書資料については、現在本郷公民館の旧図書室の書棚に保管しているが、研究者や学生が訪れて資料研究をしたり、また一般市民に太田先生の功績を実感していただくには不十分な環境と認識している。 3. 今後どのように対処するのか。答え。今後の対処については、保管・展示場所が現在の場所でいいのか、先生ご出身の船木地域の公共施設で適切な場所の検討を含め、保管・展示方法を改善したいと考えている。問い。なおざりのような置き方をされて10年、もう少し具体的にいつまでに検討し、いつ実施するのか、もう一度問う。答え。早速改善に向けた取り組みに着手したい。場所の選定や保管・展示方法について、地元の方、また寄贈された方との協議・協力をお願いすることも必要かと考えている。可能な限り早期に完了するよう努める。問い。寄贈された方、本市名誉市民の太田先生に対し比例極まる部分があると私は思っている。教育長に部長答弁を確認の上、答弁をお願いする。答え。太田先生の功績の研究や継承等をする上で、より望ましい環境をできるだけ早期に整備していく。写真は太田隆先生より寄贈された2000冊余りの蔵書等です。写真終わり。岡典之議員、きれいな三原まちづくりについて。問い。きれいな三原まちづくり条例が制定されて4年が経過する。市担当課においては、日々市内の環境美化及び保護並びに清潔で安心なまちづくりを推進するため、市民や市民団体との共同で諸施策を実施していることと思う。しかし、先の市議会報告会で、道路沿いにタバコの吸い殻やゴミがたくさん散乱している、市はパトロール等を行っているのかという厳しい指摘があった。市はこれまでに対策としてどのような施策を立案し実施してきたか。答え。条例の施行にあたり、市民等への周知と啓発が重要であることから、駅前での街頭キャンペーンや広報三原市ホームページ、三原テレビでの放送、新聞折り込み広報などを実施してきた。また条例施行以降では、週1回の環境美化重点区域での巡回パトロール、市内全域への広報者による周知啓発禁止行為の呼びかけの実施、環境美化重点区域や喫煙制限区域への啓発看板や路面看板を設置し、周知啓発を行っている。しかし一定の成果はあったが、市内全域ではポイ捨てゴミの散乱などが見受けられ、実効性には課題がある。今後、市民共同のもと良好な環境の保全及び推進に努める。問い。10月に西野川の清掃活動を実施した草刈り機30台、小中学校の児童・生徒・保護者・先生と 地域の約200人の参加者があり、草刈りやゴミの収集を行い、川が大変きれいになった。しかし、清掃活動が終わった次の日から、川へたくさんのゴミが投げ込まれて困っている。そこで、環境美化運動の一環として、道路、河川をきれいにするための看板や上り旗などの啓発グッズを作成して、市民や市民団体等と一緒に事業推進してはどうか。答え、提案いただいた看板や上り旗などの啓発グッズを作成し、市民や市民団体等と一緒に事業を推進する。写真は、西野川の清掃を行う宮浦中学校生徒と地域の皆さんです。写真終わり。
遠藤志保議員。平成28年度予算編成方針について。問い、観光が三原市を支える産業の一つとするについて、観光産業におけるステークホルダーは誰と捉え、どのような働きかけをしてきたか。市役所の各部署において、観光の視点を持つについて、市長は職員に何を期待しているか。答え、観光産業とは、観光に伴って発生する交通、宿泊、観光の斡旋、宣伝を行う事業活動。市内周遊観光客は増加傾向で、観光 PR テレビ番組放送後、紹介した店舗に行列ができるなど、効果を確認している。観光産業、スイーツカフェ、振興事業では市内の和洋菓子店、カフェ事業者と連携、また地元食材の使用で経済効果の幅を広げている。一部の農業生産法人や農家が野菜やお米を飲食業者と直接契約している事例もある。三原市漁協推奨の店の看板を掲げた飲食業者は十数店舗。三原観光協会で宿泊利用者の目的や要望に応じた施設紹介や予約受付を行っており、週末の宿泊が増加傾向にある。各部署で観光の視点を持つとは、職員が本市の魅力について認識を深め、交流人口の拡大、おもてなしにつながることを業務に取り入れる。また、三原を自慢できるよう、三原を知ろう、知ってもらおう、をテーマとした、築城450年事業の情報誌、ウキウキ上場を発行している。事業レビューについて、問い、2回目の事業レビューが行われた。結果公表について説明いただきたい。事業レビューを継続すべきと考えるがどうか。答え、レビュー結果の最終取りまとめは、新年度予算への反映状況を踏まえ、2月頃に公表予定。今年度は、無作為抽出による市民判定者の導入により、市民の納税者や受益者としての視点から意見を得られた。今年度の手法を基本に、見直すべきところは見直して、来年度も継続する方針。その他の質問事項。ポポロの活用。田村博史議員。地域の文化財の保存と有効利用を。問い、本郷駅近辺には、小早川高影公ゆかりの高山、新高山城跡や米山寺、仏通寺、学音寺等の寺院、浄王の滝、爆雪の滝等の景勝地、水戸城古墳に代表される古墳群もあり、浮城築城前の小早川高影公の軌跡をたどり、 本郷地域の魅力も引き出すには、どのような事業計画を検討されているのか。答え、本郷町観光協会や新高城跡を守る会、ヌタ文化研究会の代表者に、築城450年事業の歴史、文化部会に参加していただき、事業提案をいただいている。杭、大和地域も含めた小早川高影ゆかりの地巡りツアーや、イベント開催時の三原駅からのシャトルバスの運行などを検討している。問い、三田地遺跡は発掘調査を進めてこられ、多くの古墳や出土品が確認され、貴重な資料が発見された。元の様相が学べる説明板や資料館を設置してはどうか。答え、第8号公園内に三田地遺跡関係の紹介ができる場所の確保、名板、案内看板等の設置を協議している。写真は、写真は墓地と8号公園になる三立山の様子です。ヌタ川の防災について、問い、近年の異常な集中豪雨による堤防からの越水や、パイピング現象による堤防の崩壊など、生活環境に不安を感じている。住民の不安解消と安心して生活できるように、河川内の留置区木を計画的に伐採してほしいがどうか。答え、国や県に対し、防災・減災対策に必要とする予算の拡充を要望するとともに、地域住民の不安な生活が一日も早く解消できるよう、河川管理者に対し強く要望する。問い、広島県と本市が連携し、ヌタ川が氾濫した場合等、危険性や対策、避難勧告、避難指示が適切に指示できるよう発令者を対象に、定期的に防災研修などを実施する組織、災害対策協議会等を発足してはどうか。答え、大規模な河川災害を想定し、平素から各種訓練や研修に参加するなど、これまで以上に担当職員の災害対応能力の向上に努める。また今後、災害協議会の発足や、答申案を踏まえた対策についても検討する。岸正人議員、投票率向上の取り組みについて、期日前投票所の拡充を。問い、近年、若者をはじめとして有権者の投票率が低下しているが、本市の現状と課題はどうか。また、有権者の投票の利便性向上策として、期日前投票所の拡充を考えてはどうか。答え、本市においても、投票率は低下傾向にあり、投票率の向上については大きな課題である。総務省の投票環境の向上方策等に関する研究会における中間報告では3点挙げられている。1、ICT を活用した投票環境の向上。2、期日前投票等の利便性の向上。3、選挙人名簿制度の見直しがある。今後の公職選挙法改正の動向に期待するものもあるが、現行法で対応できるものは、期日前投票所の拡充である。具体的には、商業施設等への設置があるが、本市においては、衆議院議員選挙において、3つの選挙区を抱えている現状があり、市特有の課題がある。今後研究していきたい。子ども・子育ての充実について、問い、 昨今の子育て環境は、結婚、出産に対する価値観、子育てに対する負担感、また経済的な不安感で急激に変化している。これを解消するため、きめ細かい子育てサービスが必要である。経済的な支援として、多子世帯への保育料の軽減措置を拡充すべきと考えるが、どうか。答え、現在、国の基準に従って、第一子を小学校就学前までとして、保育所等を利用する児童が2人以上いる場合、2人目を半額、第三子以降を免除している。現在、国において現行の就学前から小学校3年生以下までに拡充する案の検討がされている。国の動きに遅れないよう検討を始めている。問い、商業施設に置く育児支援スペース、子育てサポートセンターの今後の実施見込みはどうか。答え、設置した広島県から平成28年度以降の事業計画をお願いしたいとの申し出がある。市が設置者として継続した場合、経費負担等の課題もあり、現在検討中である。可能な限りサービス低下を招かないよう検討する。写真は、広島県子育てサポートステーション、II キッズの様子です。遠田陽一議員。駅前西館、スーパー撤退後の現状と今後。問い、駅前西館のスーパー撤退後の現状と今後について聞く。また、中心市街地活性化基本計画との整合性についても聞く。答え、スーパー跡地については、4月の撤退申し入れ後、中心市街地活性化や空洞化対策のため、また、駅周辺や、離島在住の市民などの買い物困難者への対応という観点から、食品販売系事業者16社に対して誘致活動を行ってきたが、出店には至らなかった。このため、現在、県外などに枠を広げて公募を行っている。その結果、出店希望がない場合、暫定利用や公共利用など、新たな検討に入る。中心市街地活性化協議会やまちづくり会社の活用について検討する。問い、現在の課題は何かと考えた場合、必要なのは買い物施設であることから、市として支援を考えた上で、買い物機能を設置する考えがあるか聞く。答え、買い物困難者対応のため、食品販売系事業者を公募している。買い物困難者対策としての行政的な支援については、慎重な取り扱いが必要であるが、実施可能性を研究する。写真は、シャッターが閉まった西館1階部分の様子です。28年度予算編成方針から。問い、予算編成方針では、事業の重要度、優先度を明確にして、選択と集中による行財政改革を遂行するとある。しかし、来年度以降の予算編成方針を見た場合、私が警戒するのは、大規模事業の予算の膨らみと、お祭りやイベントなどが経済性継続性を考慮されないまま予算化されることである。また、公共施設マネジメント計画策定なき公園整備予算などについての考えも聞く。答え、大規模事業については、平成31年度まで延長した新市建設計画において、庁舎、斎場、 消防庁舎及び本郷工業団地事業等を予定している。それ以外の施設は、緊急性、必要性及び将来性を見極め、議会とも議論する。また、公共施設マネジメントの観点から、整備の再整理が必要と考えられる施設設置については、当初の予算編成から見送る。亀山博道議員、教育条件としての教職員の勤務を正常化を。問い、休憩時間に子どもは担任と遊べるか。担任は日記や生活ノートに十分コメントできているか等、子どもたちが最善の利益を享受できていない。超過勤務の実態はどうか。答え、10月、全体518人、20時間未満、31人、20時間から40時間未満、102人、40時間から60時間未満、136人、60時間から80時間未満、159人、80時間から100時間未満、68人、100時間から120時間未満、14人、120時間から140時間未満、6人、140時間以上、2人。問い、学校職場に家族の日を設定して、せめて我が子の誕生日等は定時に帰宅できるよう支援してはどうか。答え、各学校に紹介する。問い、昨年12月から義務付けられたストレスチェックについて、市内には50人を超える学校はないが、教育委員会は実施するか。答え、実施方向で検討する。問い、チェックで課題が見つかったらどうするか。答え、課題が見つかったら受診を進め、医師の診断に基づき、健康回復に努めさせる。問い、チェック項目にある、いつもイライラしている、憂鬱という状況では、信頼関係が生まれず、どんなに適切な指導も大きな成果は望めない。答え、子どもたちに寄り添い、子どもたちの成長につなげるための教育条件整備を進める。問い、教育条件としての教職員の不健康を正常化し、子どもたちの膨大な不利益をなくすため、教育長の決意を表明してほしい。答え、教職員の健康保持は重要である。業務改善の推進、学校の組織化、健康管理システムの充実に努める。写真は、大休憩で子どもたちが遊んでいる様子です。健康寿命の延伸に向けて。問い、現在、平均寿命と健康寿命との差は、本市で、男性 9.8 年、女性 14.6 年だが、拡大すれば医療や介護を必要とする期間が増大すると予想される。逆に差を縮小すれば個人の生活の質の低下を防ぐことになる。身近で魅力的な散歩コースの開発と周知が有効ではないか。三原100ウォーキングという本の発行、トイレ設置や案内板等の表示も必要だ。答え、ウォーキングコースを募集するなど、コース選定に取り組む。環境整備については、関係部署とも連携を図る。平本英二議員、スポーツ、武道、大会の開催が、可能な施設の開館時間について。 問い。本市にはリージョンプラザをはじめ、白竜ドーム、コミュニティセンターなど大きなスポーツ大会の開催が可能な施設が数多くある。本市の条例や規則では、白竜ドームの開館時間は8時、他の施設のほとんどが9時開館となっているため、関係者が多くいる団体ならまだしも、少ない団体では運用が難しい。また大会開催時間を早めなければ、終了時間が必然的に遅くなってしまい、帰宅等に影響が出る恐れがある。大会の多くは日曜日開催で、子どもたちメインの大会がほとんどであり、大会の終了時間を少しでも早め、月曜日の学校に影響が出ないように配慮することも必要だ。問い1、開館時間の変更はできないのか。答え、申し込み時に開館時間等の相談を受けた際、その内容を判断し許可をしている実例がある。しかし事例や対応者によって異なる許可判断を防ぐためにも、今後統一した許可要件等を整備していきたい。問い2、市内にある施設の開館時間が場所によって違うものがあるが、開館時間を利用者が使いやすい時間に統一すべきではないか。答え、開館時間等は合併時の協議により継承してきたものであるが、各施設の利用実態と利用者の要望等を精査した上で、開館時間の統一も含めて検討する。問3、ただし書きのような形で教育庁が必要と認めるときは利用時間を変更することができるとあるが、このような申請が出たことがあるか、またどのようなときに認めるのか。答え、前日の準備が不可能な場合、試合等の規模や日程等で通常の開館時間では間に合わないことが明確な場合には、規則の正し書きにより許可した事例がある。今後、利用者の利便性や公平性を考慮し、開館時間、利用時間変更の許可、基準等を整理し、使いやすい施設運営に努めていく。写真は、大きい大会の開催可能な体育施設、三原リージョンプラザの様子です。市川義明議員、市民共同のまちづくりについて。問い、情報を共有し、市民が参加しやすく、市民の地域活動がしやすい仕組みについて問う。答え、社会の多様化が急速に進み、福祉、防災、環境、教育等の課題等、市民ニーズは多様化している。これらを解決するため、市民共同のまちづくり指針、推進計画を作り取り組みを進めてきた。また、共同フォーラムの開催、人材育成講座の開催、市内部各課に共同推進員の配置等に取り組んできた。問い、住民自治組織の担い手、人材不足が深刻さを増している。市職員の地域への効果的関与の仕組みづくりについて、市長部局、教育委員会の見解を問う。答え、住民自治組織等に対し、まちづくり活動に関わって補助金を交付している。一方で活動を担う人材不足など、新たな課題が生じている。地域担当職員の人材バンク制度構築など、第2期計画に反映していく。市職員の地域活動参加については重要であり、各学校はそれぞれ状況に応じて地域活動への参加を視野に入れ、実践していく。問い、 大災害が想定される中、自助、共助、公助における現状、自主防災組織の設立促進と規制組織の向上策について問う。答え、大災害において行政がすべて救助することは困難であり、自助、共助による活動が重要である。現在、自主防災組織は108団体、率は 48.2% であり、未設立地域へ職員が直接出向き、設立の協議をしている。また、高齢化や人材不足が課題になっている。出前講座の開催や補助制度等の説明、地域防災リーダー養成講座の取り組みを行う。共助の担い手である住民や災害時には最前線で活動する市職員には、日頃から自主防災会に積極的な参加を促していく。写真は三原の街並みの様子です。教育行政について。問い、教育行政の基本的考えを問う。答え、すべての子どもに適切な教育の場を確保することであり、学校に行きたいと思う学校づくりが必要である。義務教育の中で、一人残さずしっかりとした基礎学力をつけていくことが責務であり、一人残らず輝いてほしいとの思いを持って進めていく。津浦義和議員。河川の浚渫について。問い1。1級2級の河川数と維持修繕管理業務内容について問う。答え、1級河川は7、2級河川は25河川で、いずれも県が管理している。その主な業務は、護岸かさ上げ、護岸、熱気口などの護岸修繕及び、河川の巡視や災害復旧が主である。問い2、県が管理する河川のうち、市が異常を受けている河川名はどの河川か。答え、本市が事務異常を受けている河川は、枠原川、西野川、唐川で、河道浚渫や護岸修繕を行っている。問い3、河川にかかる浚渫除去について、徹底した河川の管理業務を望むがどうか。答え、目視による巡視、護岸などの返上等の調査を行った上で、治水上、支障となる土砂などは早期に対応を必要とする箇所から浚渫を実施している。現地の状況を十分に把握し、河道浚渫など適切な維持管理が図られるよう、県に強く要望する。請願と陳情書について、問い、1、天馬市長誕生後の請願と陳情件数について問う。答え、陳情件数は平成25年度163件、26年度122件、27年度68件で、合計353件である。問い2、請願、陳情は処理されているか。答え、町内会や自治会などからの要望については、総務広報課で受付し、要望内容に係る担当課が現地を確認する中で、具体的な実施などについて回答している。問い3、八幡町の板佐小遺跡災害復旧工事、大草三原線の早期完成、二級河川仏通寺川の改良、九一町小林の信号機設置、九一町羽倉保育所跡地施設利用、 八幡町天神橋拡幅などの扱いについて問う。答え、要望通りに実現されていないものもある。八幡川に架かる天神橋拡幅の要望は、車両が橋に接触する自損事故があったとのことから、要望を受けている。昨年12月末には、視線誘導表や注意喚起を促すコーナーポールを緊急的に設置し、今年度は地元の理解も得て、舗装補修や区画線の引き換え、視線誘導表の増設などを計画しており、12月末までに補修の完了予定である。写真は、仏通寺川の様子です。
常任委員会報告。12月定例会付託議案審査。財務委員会。議第132号。三原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例制定について。要旨。行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の規定により、本市の事務における個人番号の利用及び機関間の特定個人情報の提供について定める条例を制定するもの。主な質疑の内容。問い、条例制定の趣旨は？答え、この条例案は、番号法によりマイナンバーが付された個人情報、いわゆる特定個人情報の取扱い基準が厳格に規定されたことに伴い、独自利用事務として、特定個人情報を市役所内の他の事務との間でやり取りすることについて規定するものである。この条例の整備により、各職場における利用実態に合わせた特定個人情報のやり取りを行うことが可能となるため、市民が福祉等の支給申請などの際、従前は求めていた証明書等の添付が不必要となり、発行手数料の省略や複数の窓口を回る必要がなくなるなど、市民の利便性の向上につながるものと考えている。議第135号。呉線三原津波間萩可動橋新設工事協定の締結について。要旨。呉線三原津波間萩可動橋新設工事協定を締結するもの。主な質疑の内容。問い、協定の金額のうち西日本旅客鉄道株式会社の負担は？答え、鉄道との立体交差については、国が定めた道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要項に基づき、鉄道事業者と協議を行った上で工事を施行している。その要項において、季節の踏切を除去する工事に関しては、鉄道事業者側の負担とし、それ以外の工事は市の負担とすることが定められており、今回の西日本旅客鉄道株式会社の負担は、踏切除去部分の費用である。採決。採決の結果、議第132号ほか3件について、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。イラスト。縁一南線の萩可動橋完成予想図があります。イラスト終わり。経済建設委員会。議第139号。三原市夢キャリアセンターの休止に関する条例制定について。要旨。新庁舎建設にあたり、議会機能の仮移転先として、三原市夢キャリアセンターを利用することとし、
公の施設としての機能を停止するため、条例を制定するもの。主な質疑の内容。問い、夢キャリアセンターの利用休止に伴う同施設利用者への対応について問う。答え、同センターにあるパソコン室の代替施設としては、サンシープラザの旧テレワーク体験室を予定し、他の多目的ホール会議室については、中央公民館、福祉会館などを紹介する。儀第140号。三原市公共下水道接続事業建設分担金に関する条例制定について。要旨。公共下水道への早期の接続を希望する市街化区域外の既存団地において、市が施行する公共下水道接続事業に要する費用に充てる建設分担金に関し、必要な事項を定めるもの。問い、公共下水道への接続の同意が得られていない受益者及び居住していない空き家に対する建設分担金の徴収について問う。答え、同意がない場合でも、税に準じて強制的に徴収することになる。また、空き家についても建物が存在し、水道が接続されている限り、現に居住していなくても、負荷の対象になる。儀第142号から儀第145号。公の施設の指定管理者の指定について。要旨。地方自治法の規定により、公の施設の管理に指定管理者を指定するもの。問い、指定管理者に対しては、地域の活性化や通年誘客につながるような自主事業の積極的展開を求めたいと考えるが、市としての基本的な考え方について問う。答え、指定管理者制度を導入するメリットとして、民間事業者の専門的なノウハウを活用した市民サービスの質の向上や施設の効率的かつ効果的な運営が考えられる。これらのメリットを活かすために指導や協議を行っていきたい。採決。儀第139号ほか6件について全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。写真。三原市夢キャリアセンターの写真があります。写真説明終わり。厚生文教委員会。儀第136号。三原市介護保険条例の一部改正について。要旨。行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の施行に伴い、本市条例に必要な措置を講ずるため、条例の一部を改正するもの。儀第137号、三原運動公園の指定管理者の指定について。儀第138号、三原市白竜湖スポーツ村公園の指定管理者の指定について。要旨。地方自治法の規定により、公の施設の管理に指定管理者を指定することについて、議会の議決を求めるもの。主な質疑の内容。問い、多目的広場の芝生の管理とあるが、芝生の状態が悪く、サッカーのできる人工芝にしてもらいたいという要望があるが、その考えはないか。答え、人工芝にしてフェンスを設けて整備された施設にしたいという思いはあるが、予算も伴うため課題として考えていきたい。問い、施設の不備修繕を要するものの把握と、修繕を行うための予算付けの方法はどうか。答え、スポーツ施設カルテを作り、修繕の必要の有無、 今後の施設の方針等を検討している。また、公共施設マネジメントで施設の維持修繕について検討されることになっており、合わせて計画的に対応していきたい。採決、議第136号ほか2件について全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。山見多目的広場の写真があります。平成27年11月、臨時会議決結果。全員賛成のもの。議第125号。平成27年度三原市一般会計補正予算第3号。原案可決。議第126号。三原市特別用途地区内における建築物の建築等の制限に関する条例制定について、原案可決。平成27年12月、定例会議決結果、賛否が分かれたもの。議長は採決に加わりません。議第103号。平成26年度、三原市一般会計歳入歳出決算の認定について、認定、賛成25名、反対1名。議、第114号、平成26年度、三原市国民健康保険事業勘定、特別会計歳入歳出決算の認定について、認定、賛成25名、反対1名。議、第116号、平成26年度、三原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、認定、賛成25名、反対1名。議、第117号、平成26年度、三原市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定、賛成25名、反対1名。全員賛成のもの。議、第104号。平成26年度、三原市ケーブルネットワーク事業、特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。議、第105号。平成26年度、三原市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。議、第106号。平成26年度、三原市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。議、第107号。平成26年度、三原市港湾事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。議、第108号。平成26年度、三原市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。議、第109号。平成26年度、三原市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。議、第110号。平成26年度、三原市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。議、第111号。平成26年度、三原市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。議、第112号。平成26年度、三原市農業集落排水事業 特別会計歳入歳出決算の認定について。認定儀第113号、平成26年度三原市小型浄化槽事業特別会計歳入歳出決算の認定について。認定儀第115号、平成26年度三原市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計歳入歳出決算の認定について。認定儀第118号、平成26年度三原市東町財産区特別会計歳入歳出決算の認定について。認定儀第119号、平成26年度三原市中野町財産区特別会計歳入歳出決算の認定について。認定儀第120号、平成26年度三原市ぬたに市長松江財産区特別会計歳入歳出決算の認定について。認定儀第121号、平成26年度三原市小泉町財産区特別会計歳入歳出決算の認定について。認定儀第122号、平成26年度三原市本郷町本郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について。認定儀第123号、平成26年度三原市本郷町船木財産区特別会計歳入歳出決算の認定について。認定儀第124号、平成26年度三原市本郷町北方財産区特別会計歳入歳出決算の認定について。認定儀第127号、平成27年度三原市一般会計補正予算第4号、原案可決。儀第128号、平成27年度三原市公共下水道事業特別会計補正予算第1号、原案可決。儀第129号、平成27年度三原市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算第1号、原案可決。儀第130号、平成27年度三原市後期高齢者医療特別会計補正予算第2号、原案可決。儀第131号、平成27年度三原市介護保険特別会計補正予算第2号、原案可決。儀第132号、三原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例制定について原案可決。儀第133号、三原市職員等の旅費に関する条例の一部改正について原案可決。儀第134号、三原市税条例等の一部改正について原案可決。儀第135号、呉線三原津波間波仁可動橋新設工事協定の締結について原案可決。儀第136号、三原市介護保険条例の一部改正について原案可決。儀第137号、三原運動公園の指定管理者の指定について原案可決。儀第138号、三原市白竜湖スポーツ村公園の指定管理者の指定について原案可決。儀第139号、 三原市夢キャリアセンターの休止に関する条例制定について、原案可決。議第140号。三原市公共下水道接続事業建設分担金に関する条例制定について、原案可決。議第141号。三原市法定外道路、河川等の管理に関する条例及び三原市道路占用料徴収条例の一部改正について、原案可決。議第142号。三原市白竜湖浸水公園の指定管理者の指定について、原案可決。議第143号。三原市津波海浜公園の指定管理者の指定について、原案可決。議第144号。三原市大和サイクリングターミナルの指定管理者の指定について、原案可決。議第145号。三原市清新寺山オートキャンプ場の指定管理者の指定について、原案可決。初第5号特別委員会の設置について、新西条建設調査特別委員会、原案可決。初第6号特別委員会の設置について、築城450年事業調査特別委員会、原案可決。編集委員のつぶやき。今号では、議会報告会の模様を掲載しています。議会報告会では、お伝えする難しさを改めて感じました。また、多くのご意見をいただきました。この議会だよりも、議会を知っていただく大事な媒体です。皆様から寄せられましたご意見を踏まえ、今後ともわかりやすい紙面作りに努めていきます。正田洋一。議会広報特別委員、正田洋一、伊藤克也、小玉慶三、岡富夫、亀山博道、寺田元子、力田中七。なお、市議会だよりは、市役所1階ロビー、各支所、サンシープラザ、中央公民館、各地のコミセンでも配布しております。三原市議会広報特別委員会、三原市港町 3-5-1、電話 676137、ファクス 634545。我が町に望む夢、三原の未来を担う子どもたちの声を紹介します。連載第24回。沼谷市小学校の自慢。三原市立沼谷市小学校6年。高橋風馬。沼谷市小学校は自然に囲まれていて、とても静かな場所にある学校です。僕が考える沼谷市小学校の自慢は、エイトの挨拶と全校合唱です。エイトの挨拶とは、笑顔で、いつも、止まって挨拶をすることです。このエイトの挨拶は、今年の4月、校長先生の話から始まりました。今僕たちは、このエイトをしっかり意識して挨拶をしています。学校に来られるお客様からも、よく、沼谷市小学校の皆さんは、元気な声でしっかりと挨拶をしていますね、と褒められます。エイトの挨拶をすると、自分自身も言われた人たちも、みんなが気持ちよくなるのだということを実感しています。もう一つの自慢は、全校合唱です。沼谷市小学校は全校で、66人と人数は少ないですが、この少ない人数でも、高音と低音がしっかりと声を出し、笑顔で歌っています。 僕たちはこの夏、障害学習フェスティバルの出場に向けてオーディションを受けました。心の中にきらめいて、気球に乗ってどこまでもの2曲を歌いました。オーディションを受けるまで、聴会や各クラスで練習をしてきました。なかなか声が響かず苦労しました。まずは高学年が声を響かせていかないといけないけれど、なかなかそれができませんでした。発声練習をしたり、何度も何度も繰り返して練習をしたりしました。結果は合格にはなりませんでしたが、オーディション当日は今までで一番みんなの心が一つになり、僕たちの精一杯の歌声を届けることができたと思います。僕はこれからも自信を持って、ぬたに師匠の自慢と言えるように、残りの時間を過ごしていきたいと思います。また、後輩にもしっかり受け継いでいきます。舞台に並んだ子供たちの写真があります。ありがとう、北方小学校。三原市立北方小学校6年、坂本健人。僕たちが通う北方小学校は、今年度で閉校になります。来年度からは、北方小、南方小、船木小の3校が統合され、本郷西小学校となります。これまで僕たちが毎年行ってきた行事は、すべて最後になります。また、今年初めての行事は、北方小での最初で最後になります。例えば、11月に行われた学習発表会がそうです。今年は最後の発表会ということもあって、ほとんどの発表が全校児童27人での発表でした。合唱や合奏、劇に全校で一生懸命取り組みました。今年は感謝を伝えるスライドショーもあり、お母さんやお父さんに感謝の気持ちを伝えました。たくさんの方が涙を流しておられたと聞きました。感謝の気持ちが伝わり、嬉しく思いました。春の運動会では、組体操を全校児童で行いました。低学年も一緒なので、怪我のないように注意して練習を重ねました。新しい技にもチャレンジしました。本番では、見事に披露することができました。そして、統合する三校合同での締め縄作りは、北方小学校の最初で最後の行事になりました。教えてくださったおじいさんやおばあさんのおかげで、参加した全員がきれいな締め縄を作ることができました。この行事は忘れられない思い出になりました。僕は最後の卒業生の一人です。142年もの歴史がある北方小学校が閉校してなくなってしまうのはとても悲しいです。これからの行事を大切に取り組んで、北方小学校での思い出を作っていきたいです。ありがとう、北方小学校。ありがとう、北方小学校の文字盤と子供たちが万歳をしている写真があります。以上で、あなたと議会を結ぶ、三原市議会だより、平成28-2016年2月1日発行、第43号を終わります。音訳・編集は、朗読録音グループ、声の友でした。